最近よく耳にするのが大人的対応、神対応。
そうそう、やってられるかよっつーの。
Hello. Now it's time to start talk radio here on T Groove Station. Everybody relax, sit back and groove to the navigational stylings of Tokachi's own Chihiro Shibata. That's right, Chihiro Shibata's here to guide you through the news and talks and views of the day here at T Groove Station. Send a message to us, tgroove at tgroove.net. And you can listen to us every day from Monday to Friday, 12 noon to 2 o'clock in the afternoon. And then, after that, you can download any program or content on our website, www.tgroove.net. That's right, you're listening to T Groove Station.
さあ11月になりました。昨日はね、月始めの日曜日、まあ、だからどうしたという話なんですが、スイートさんからね、何でしょうね、まあこれ大人的対応しなければいけないんでしょうけれども、ほらほら、私のね番組のアーカイブス、今2009年までいってるのかな、毎日毎日ですね、ともおさんが、東京在住のともおさんが、マイトカチというサイトにね、私の番組のアーカイブスをアップしてくれています。必ず私、あのオープニングだけ聞いてるんですけど、だけかい。いや、これがね、自分の番組とはいえね、30分40分は辛いですよね。
全部聞いてくださってる方ごめんなさい、一番にともおさんごめんなさい。
で、そこのねアクセス数が地味に多いと、毎回50ぐらい行くんですよね。まあ同じ方がそんなに10回も20回も、まあ例えば私が見てもね、カウント数上がらないんで、なんかカウント数上げようと思ってさ、人に頼むとかさ、そんなのも惨めだしさ、の割にはね、カウント数まあそこそこなんですよね。まあそんな話をしました。で、スイートさんが聞いてくれたんでしょうね。
ちひつやが違う、聞いて元気になったよ。
おそらくこの頃の声のつやがいいということをおっしゃってるんでしょうね。あのね、そうですね、やっぱり若かったですよね。あと無駄に元気、なんか頑張ってる感がねすごく出てて、まあいかがなものかと。今は相当自然体になってますから、まあギャップを感じたんでしょうね。あー、久しぶりに疲れたよ、すいません。あとね、まああの金曜日にこれを使うとあまり良くありませんよという人がよく使いがちな言葉、否定的なね言葉、でも何々、どうせ何々、
西野カナのトリセツを何気なく聞いてたら、デモから始まる歌詞が飛び込んできた。千尋さん、子供を責めるのはよしましょう。ビジネスライクならともかく、クールシンガーってなんだろう、には千尋さん酷だよ。可愛い曲だけに心ないよ、千尋さん。ではでは、
なんじゃこりゃ、
なんじゃこりゃ、
知らんわ西野カナの曲なんてさ。いや、なんてって言ったらファンには悪いですけど、知らんつーの。そこまで私も考えて西野カナを攻撃してるわけじゃないしね。なんだろうね、いやいいじゃない、スイートさんが西野カナのファンだったらファンでいいじゃない。何が大人的対応だおい、言っちゃうよもう、はっきりと。すいません、取り乱しました。で、ともおさん、
でもとどうせは確かにね、 話していてこの言葉から始まる場合はさ、
その言葉の次につながる言葉が大事になるよね。
どうせは意識してなかったけどさ、でもは極力使わないようにしているつもり。
でも言っちゃってるかなって、おーい、
言ったそばから書いてるし、
ま、でもは使うよね。
でもまた言ってるし、
でもの使い方なんですよね。人と会話をしてね、でもを使うことがほとんどだと思うんですけど、あのその人が言ったことにでもで返しちゃうと、やっぱりいい人間関係って作れないんですよね。
そうですよね。
いやでもねっていうね、ワンクッション必要なんだと思います。まあ、金曜日話しましたけれども、
まあでもね、西野カナさんの曲にね、
そうですよね、でもそこは部長みたいな、そんな話には、まあそんな歌にはならないよね。以上です。
スイートさん、歌詞は話し言葉じゃないからさ、デモの使い方も異なると思いますよ。それにネタ元は千尋さんじゃないんだからさ、コクも心ないも千尋さんには当てはまらないと思うけど。
ありがとうございます。救われるね。柴田切れたけどありがとうございます。あ、で昨日行われましたフードバレー十勝マラソン、ちょっと寒かったですけど青空が広がってたんで、ランナーの皆さんは気持ちよかったと思います。
寒そうだったけどね。
そしてももさんから、
おはようございます。
おはようございます。
不幸にすることは、でもどうせ、でもは使ってるかな、
どうせは使わないですね。
そうですよね。こっちが言ったことにでも頻繁に使われたら会話をする気が失せちゃいますよね。でも友達にはいないかも。
いいことです、いいことです。やっぱりこれね、類友ってあると思うんですよね。
あ、類類古いし。11月になりましたね。ぼーっとしてたらあっちゅう間に11月も過ぎちゃうんでしょうね。昨日一日何もしてないので今日は気合を入れて頑張ります。今週もティーグルよろしくお願いします。頑張ります
と言いながら、明日はお休み。いや、11月は祝祭日が2日あるんですね。まあ、その一つが3連休、千年休じゃないですよ、まあ、千年休したいけどね。
嬉しいね、助かるね、体楽だよね。
おもさんありがとう。いやもう本当にここまで来たら早いですよ今年。
だってすでに2ヶ月切ってるんだもん。
いや今年は本当にいろいろあったな。そろそろね、振り返っていこうかなと思っています。なんかこう一つ一つ振り返っていこうかなって思っています。まあ、そんなこんなでね、今週来週あたりはティーウルのスポンサーさんのお話、一つずつちょっと深くお話ししていきたいなと思っています。さあ、まずどこ行こうかなと思ったんですけど、
今ね、藤丸七階祭事場で第17回菓子大国十勝フェスティバル行われています。明日までとなっていますが、そちらにですね、春菜志望海彦山彦さんのスイーツ部門アンパルフェさん、こちら出展してるんで、春菜志望海彦山彦さんのお話をじっくりしたいと思っています。春菜志望海彦山彦さんは西二条南九丁目二条ビル地下、
上じゃないっすよ、地下ですよ。結構間違う方いらっしゃるんですけど、下に降りてください。この春菜志望海彦山彦さんがね、誕生したのがちょうど私が前の職場を辞めてこのティーグルをね、立ち上げたちょっと前で、その立ち上げる時も私実は知っていました。その立ち上げのいろんな話も実は知っています。それ家政婦は見た的なことじゃなくてね、例えばこういうお店を作りたいんだ、ですごいやっぱり鈴木代表の思い入れがあって、例えばね、壁にこうお皿を埋め込む、すんごいおしゃれなんですけど、でも一旦埋め込んだはいいけど、
何か違う。その皿全部また取って埋め直し。そのこだわりってね、すごく大切だと思います。こういうお店が作りたかったんだっていうお店になった時の喜び、妥協しないよね。で、このティーグルー立ち上げの時に一番最初に相談に行ったのがこの宮山さん。本当に二つ返事でしたね。まあ、鈴木代表とはね、鈴木代表の前の職場の時からのお付き合いでございまして、なんて言うんでしょうね、辛い時期を結構二人で乗り切ってきてるんですね。いや、もちろんそこにはエミさんもいるし、しずちゃんもいるし、いろんな人がいるんですけど、まあどちらかといえば、まあ、二人ともこうアーティスティックな職業っちゃ職業じゃないですか。やっぱりこだわりがないとお店とかこういう仕事はできないですよね。っていうか、こだわりとかそういったものを捨てちゃったら本当に終わりかなと、そんな気がします。いや、本当に2つ返事でね、スポンサーを受けていただいた時はありがたかったですよね。いや、本当に鈴木代表とは前の職場から一緒に仕事をさせていただいてるんです。テレビの仕事、お店を紹介するね、テレビの仕事を一緒にさせていただきまして、もともとはラジオでお世話になってたんですけど、テレビでもお世話になったというか、そうですね、私をこう指名してくれまして、周りがね、まだこう理解できていない時、なんかこう2人で空回りで頑張ってた、そんな記憶があります。で、アンパルフェを立ち上げる時も、まあもちろんいろんな方に相談されてるんでしょうけれども、私も相談を受けました。私は行った方がいいと。なぜなら帯広には居酒屋さんはたくさんある。創作料理のお店もこう宮山さんがね、できたと同時ぐらいにものすごくたくさんできました。でも何が足りなかったかというと、甘いもの。今お金を持ってるのはね、どちらかというと女性です。まあ会社で使うにしても女性もいますよね。女性は何が欲しいかというと、スイーツ、甘いもの。話は長くなるかもしれませんが、締めに甘いものが欲しいんです。もしそれがね、それも手作りのものがショーケースにあったら、これは嬉しい。ただし手間はかかります。だって手作りだもの。バイ千尋、いや、この場合はバイ静雄なんですけど。で、ご自宅の近くに工房も作りました。もうやったらやりきらないと全てが無駄になってしまう。私はやった方がいい、やれるならやった方がいい。そう言ってアンパルフェさんがもう3年ですかぐらいになりますよね。新商品もね、出る前に試食させていただいて、これもうちょっとこんな感じの方が受けると思うんですよね、的なこともお話しさせていただいたことがあります。生意気にも。だって成功してほしいから。そのね、アンパルフェさんも今や全国の百貨店の北海道フェアで引っ張りだこなんです。間に合わない、でも最高の売り子さんをつけてくれる。しずちゃんがいけない場合ね、しずちゃんも作らなきゃいけないしさ。もちろん代表もね、お店以外にそっちのスイーツもね、作ってます。忙しくはなったけれども、本当にいろんなところで注目されています。いや、私もね、簡単に、いや絶対いいと思いますって言っておきながら結構ビビってました。でも今のこの結果を見てみると、ああ良かったんだなって本当に思います。まあ人生一生こう試行錯誤、あとタイミング、思い切り、これ行くも引くもね、どんなこともね、こう全てが準備されててもタイミングが合わなければ物事ってうまくいかないんですよね。アンパルフェさんの場合は本当にいろんなタイミングがあったんだと思います。そしてなんといっても実力ですよね。これがないと話にならない。まあ、春菜志望、海彦山彦さんもそうです。もともとの実力がある。まあ特にこの十勝帯広、
できた当初はたくさんのお客さんがお店行くんですけど、はっきりしてます。3ヶ月後ちらほらみたいな。いや本当にそうなんですよね。まあそれがモンロー主義がいいのか悪いのか分かりません。なんとも言えないですけど、まあそれをモンロー主義と片付けてしまうのもねちょっと違うのかなと。美味しいものにはちゃんとお金を出す、本当にそういう部分ははっきりした土地だと思います。春菜志望海彦山彦さんもね、本当に特に年末忘年会シーズンは頼むから平日でええんでないかと、まあ一番脂っこい時期ね、何件も断っています。何十件も断ってます。悔しいけど仕方がないよね、こればっかりはね。まあそれぐらい安定してきているということなんでしょう。さあそこでアンパルフェさん、新商品が登場しております。で今回のねこの藤丸の菓子大国トカシフェスティバルで初お目見えなんですね。インカの王様、インカの目覚めを 100% 使ったちょっとお芋の食感が残ったスイートポテト、パッケージがめちゃめちゃ可愛いです。ぜひこの機会にゲットしてください。このネーミングもね実は相談されたんですよ。私これだと思ったのが、インカの目覚めでインカイだったかな、これしかないと思ったんだよな。違うな、もうちょっといけてたよね。うまいんか、あこれだ、うまいんか。いやでもうまいんかだったらクエスチョンつくんだよね。違ったかな、まあ忘れるぐらいですから、もうこれインカの王様としか思えませんよね。ネーミング一つ考えるのも大変ですよ。いや本当に。ただこのティーグルに関してはねちょっと後悔してるのが、トカチをつければよかったなと、いろんな意味で。まあティーはねトカチのティーでもあるんですけど、それだったらトカチグルーブステーションでよかったかなと。
まあ今更だけどね。
まあてなわけで本当にお世話になっています。長いお付き合い本当にありがとうございます。今日はね西二条南九丁目二条ビル地下創作料理のお店春菜志望海彦山彦さん、そしてアンパルフェさんをピックアップしてご紹介しました。さてなわけで11月入りました。まあ11月入った途端、明日3日文化の日でお休み。まあ連休にならなくてもね、火曜日とか水曜日木曜日がお休みだとなんとなくこう体が楽ですよね。助かります。お休みじゃない方ごめんなさい。どうぞ11月もティーグルよろしくお願いいたします。そしてたくさんのメッセージ本当にありがとうございました。ティーグルーブステーション、ナビゲーターは柴田千尋でした。それではさようなら、バイバイ。
捨てられない優しい君、文句ばかり言ってたけど、そんなとこが可愛くて、大切なことわかる。